2026年の国際女性デーに本当に心に響いたこと。ようやく、この世界女性デーの投稿で、私の頭から離れなかったのは、単独の数字ではなく、そのつながりの凄まじさだった。恐怖、権力、お金、医療、暴力が、日常の中で自分が思いたい以上に、はるかに直接的に絡み合っている。若い女性たちが男性に対して明らかに恐怖から自由ではなく、性的な嫌がらせが恐ろしい規模で日常の一部となり、女性がリーダーシップ、収入、医療的な認識において、依然として構造的に不利であり、そしていざという時でさえ、シェルターが十分に信頼できないのなら、平等は象徴的な論争ではなく、社会的現実の問題だ。このテキストは、男性としてこの歪みをただ指摘するだけでなく、真剣に受け止めようとする私の試みだ。防衛も自己免罪もせず、個人的に加害者でないことを超えた責任とは何を意味するのかという、不快な問いとともに、2026年の世界女性デーで、本当に私を撃ったもの。2026年3月8日の日曜日、私は多くの人と同じように、世界女性デーの投稿を目にし、さっとスワイプして通り過ぎ、また戻ってきて、もうそのまま日常に戻ることはできないと気づいた。テーマが新しかったからではない。むしろ逆だ。その多くは、大まかな輪郭ではとっくに知っていた。女性は平均して収入が低い。女性はリーダー層で過小代表されている。女性に対する暴力は構造的だ。医療はしばしば男性の身体を基準にしている。こうしたことは今や高知の事実に属している。少なくとも、どこかで一度は聞いたことがある程度には、安心してしまえる意味で。この投稿が私の頭から離れなかったのは、別の理由だ。それは凝縮だった。個々の数字が、統計ではなく、圧力のように突然感じられたこと、そしてそれに対する自分自身の反応だった。私はすべてのポイントを同じ強さで受け取ったわけではない。私は即座に選別した。自分に直撃したものを抜き出した。そして、まさにこの選び方こそが、投稿全体よりも、現実について多くを物語っているのかもしれない。私は最初に賃金で引っかかったわけではない。最初に EU 内での順位でもない。最初に歴史的な流れや法的な自明性でもない。私が引っかかったのは、恐怖だった。権力だった。時間だった。まともな男は、反射的に防衛や距離取りや自己免罪に逃げ込まずに、こうした初見とどう向き合うのかという不快な問いだった。まさにそこが、このテーマの本当の資金先だと私は思う。正しいセリフを言えるかどうかではなく、この歪んだ現実を言い訳せずに耐えられるかどうかだ。すべての数字が同じ重さではない。世界女性デーの投稿は凝縮された形式である。少ないグラフィックと数秒の注意の中に、不正、不平等、遅れ、理不尽さを詰め込む。それがこのフォーマットだ。だからこそ、どの数字が単なる情報として通り過ぎ、どの数字が心に残るのかが興味深い。私の場合、とりわけ4つだった。一つ目は、人口に近い調査で、若い女性の中で男性に対して恐怖がないと答えた人は一人もいなかったという主張。二つ目は、16から24歳の若い女性の8割以上が、ここ数年の間に、視線、コメント、しつこい声かけなど、身体接触を伴わない性的嫌がらせを経験したとされる数字。三つ目は、ドイツの管理職のうち、女性が三分の一にも満たないという所見。そして四つ目は、グローバルな視点だ。このペースのままなら、ある程度の完全な平等に達するまで、あと123年かかるという見通し。まさにこれらのポイントが、私に飛び込んできたのは、偶然ではない。これらは一種の軸を形作っている。一番下には、日常の直接的な傷つきやすさ。その上に、影響力と意思決定権の構造的な非対称性。そのさらに上に、進歩の歴史的な遅さ。言い換えれば、まず恐怖、次に権力、そして時間。この三つのレベルを一緒に考えると、なぜ平等が飾りのような気持ちのいいテーマではなく、社会秩序に関する冷静な問いなのかが、すぐにわかる。恐怖が例外ではなく、背景ノイズになっているとき、多くの男性は、若い女性は男性に対して恐怖から自由ではない、という文が、どれほど過激な意味を持つかを、過小評価していると思う。 聞いていないからではない。心の中であまりに早く翻訳してしまうからだ。彼らはこう聞く。嫌な経験がある。不安がある。用心がある。それはすべて正しい。だが、その初見の凄まじさを和らげてしまう。恐怖から自由であることは、本来、自由な社会が市民に対して負うべき通常状態だ。恐怖がないことは、ナイーブさを意味しない。盲目でも無頓着でもない。ただ、自分の性別に結びついた残余リスクを、常に頭の片隅で計算しながら、公共空間を移動しなくてよいということだ。この状態が、若い女性にとって、男性との関係において、明らかに成り立っていないのなら、それは終焉的な問題ではない。社会契約の根本的な乱れについて話していることになる。私が特に打たれたのは、この文を知的に理解できただけでなく、感情的にも理解できたことだ。私はプライベートなチャットで、自分も男として、男が怖いと書いた。これはレトリックのひねりではない。男は他の男にとっても脅威になりうる。男性的な攻撃性、優位性の儀式、歯止めのない暴力、集団力学、傷つきと逸脱の混合を知っている人ならわかるだろう。違いはこうだ。男性にとってこの恐怖は、通常は状況依存的だ。女性にとっては、はるかに頻繁に、日常と構造的に結びついている。まさにそこがポイントだ。私が男として、男が怖いことがあるというとき、女性の恐怖を相対化しているのではない。少しだけ近づいているのだ。そしてそこで不快なことに気づく。本当に恐ろしいのは、私がこの感覚を知っていることではない。どれほど多くの男たちが、それを知りたくないかのように、自分の周りを組織しているから。男性の自己イメージは、この種の洞察に対して、驚くほど強靭だ。まともな男は加害者でありたくない。それは理解できる。だが、あまりに多くの場合、彼はそこで立ち止まってしまう。自分はそうじゃない。そういうことはしない。自分には関係ない。そう自分に言い聞かせ、頭の中の道徳的な鑑定はそこで帳尻が合ってしまう。だが、通りで自分がしつこいヤジを飛ばさないからといって、話は終わらない。加害者でないだけでは足りない。チャットの中での私の一文は、要するにこうだった。自分は 100% の確信を持って、これらの経験に 0% しか関与していないと言える。これは本気だった。だが後から考えてみると、まさにこの正直さの中に限界があることに気づいた。もちろん加害者でないことは何でもないわけではない。むしろその逆だ。それは文明的な振る舞いの欠かすことのできない最低条件だ。だが、それはあくまで最低条件に過ぎない。社会的な功績ではない。より大きな問題における無罪判決でもない。この議論から退場して良い理由でもない。構造的な状況とは、そもそも単独のモンスターだけで作られるものではない。見て見ぬふり、容認、愛称化、男性の越境行為への寛容、女性の用心深さを過敏だとみなす習慣、自分はこの文化的な転機を作ったわけではないから、変える必要もないとする怠惰、そうしたものからも成り立っている。ここで男性の視点が本当に興味深くなるのは、その最も居心地の良い形を失った時だ。傷ついた自己弁護の舞台としてではない。きちんと振る舞っていることへの承認を求める場としてでもない。不快な真実を受け入れる覚悟としてだ。すなわち、自分が越境行為をしていなくても、女性の不安と男性の優位性が織り込まれた秩序からしばしば利益を得ているということだ。これは道徳的メロドラマとしての個人的な罪の非難ではない。社会的現実の記述だ。男として本気で平等について考えるなら、まず自分の無垢さを強調するのではなく、自分の責任を明らかにしなければならない。越境は手が伸びるずっと前から始まっている。とりわけ性的気がらせをめぐる議論は、どれほど深く愛称化が根を張っているかを示している。多くの人は嫌がらせと聞くと、未だにまず身体的な境界侵犯を思い浮かべる。あたかも手が出たところから初めて問題が現実になるかのように。だが、女性の日常はもっとずっと早い段階で不自由になっている。視線は中立ではありえない。コメントは冗談めかして発せられたからといって無害ではない。しつこい声かけは体接触を伴う明確に立証可能な犯罪ではないからといって取るに足らないわけではない。 こうしたすべてを、蹴る口、褒め言葉、まあ不快だけどさ、として片付けようとする試み自体が問題の一部だ。それは女性に対して自分たちの日常を狭めているものをまさに愛称化することを強いる。若い女性の8割超という数字が私をこれほど打ったのは、ここで問題になっている規模を可視化するからだ。もちろん、すべてのソーシャルメディアのグラフィックが詳細に公表された一次研究と同じ精度を持つわけではないと、方法論的には付け加える必要がある。それでも方向性は明らかだ。そして、より広いデータも十分に衝撃的だ。5年の間に3分の1を超える女性が体接触を伴わない性的嫌がらせを経験し、生涯では2人に1人以上が影響を受けるのなら、例外という言葉はもはや成り立たない。それは本来は普通であってはならない社会的な普通について話していることになる。権力は法律だけでなくフロアにも現れる。法的には平等を肯定しながら、実際には権力が不均等に分配された社会に生きることは十分あり得る。だからこそ、リーダー職における女性の過小代表という所見は、私にとって単なる二次的なテーマではなかった。これは直結している。ドイツで管理職の3分の1にも満たない割合しか女性がいない上、欧州比較でも後ろの方に位置しているのなら、それは単なる不愉快な統計的歪みではない。誰が決定し、誰の視点が普通とみなされ、どの空間でキャリア、権威、解釈権が依然として主に男性的に高度化されているかを示す指標だ。私はプライベートなチャットで、2026年に 33% というのは冗談だ。自分には 53.5 から 66.6% の間の方がもっとありえそうに思える、とかなりきつく書いた。最初は大げさか、わざとらしく数学的に聞こえるかもしれない。だが意味していたのはごく単純なことだ。自分を何十年も近代的だと思ってきた社会において、3分の1は真剣に目指すべき水準ではない。3分の1とは、過小代表を管理し、それに進歩というラベルを貼るレベルだ。権力関係を本当に動かしたいなら、半分になんとなく近い象徴的な数字で満足してはいけない。まして、構造的なブレーキが長年にわたって男性側に働いてきたのならなおさらだ。ここで問題なのは飾りではない。マネジメント写真のいい感じの多様性でもない。女性的な雰囲気をまとった取締役会を感傷的に持ち上げることでもない。問題は処分権だ、影響力だ、優先順位の設定だ。どの視点が意思決定に反映され、どの視点がされないのかという問いだ。経済的に強く、文化的に自己満足している国が女性リーダーの割合でヨーロッパの下位3分の1に沈んでいるのなら、言い訳でごまかすべきではない。それをあるがままに認識すべきだ。すなわち、構造的な欠陥として。お金は脇役ではなく、凝固した秩序だ。ジェンダーペイギャップをめぐっては、しばしば2つの誤りに同時に余地が与えられる。一つは、調整済みと未調整をきちんと区別しない人がいると、すべての数字を即座に神話扱いしてしまうこと。もう一つは、方法論的な区別さえつければ、政治的にはそれで言うべきことはすべて言い尽くしたかのように振る舞うこと。どちらも都合がよく、どちらも間違っている。もちろん区別は必要だ。未調整のジェンダーペイギャップは平均的な賃金格差全体を示す。調整済みの値は資格、職種、就業経歴の違いを部分的に差し引こうとする。これは重要だ。だが、そこから残りが無害だとは決して言えない。むしろ逆だ。まさに調整済みの差が同等の前提条件でもなお格差が残ることを示している。そして未調整の格差は労働市場の構造について非常に重要なことを物語っている。誰がどの職業に就くのか、誰が就業中断を担うのか、誰がケア労働を補うのか、誰がキャリアロジックに合わせた人生設計をより容易に維持できるのか。時給と月間損失を対比させるやり方に私が強く納得するのは、それが抽象から具体へと導くからだ。1.71 ユーロパーター時は、多くの人には世界を揺るがすほどには聞こえない。だが、月約300ユーロとなると、突然違って聞こえる。そしてまさにこうして構造的な不利益はしばしば機能する。人生の時間、資産形成、自立、老後保障に翻訳されるまで、 穏やかな才を装うのだ。お金は決して単なるお金ではない。お金は意思決定の余地だ。お金は安心だ。お金は行かなければならない時に去ることができる力だ。お金はまた、本来は当然に公正であるべき条件に対して、感謝を強いられずに済む力でもある。ジェンダーペイギャップを統計好きのための専門的な議論に縮小しようとする人は、その確信を見誤っている。問題は計算方法だけではない。社会的に組織された不平等の問題なのだ。男性の体が規範とされると、女性の苦しみは遅れて認識される。とりわけ不快なのは、多くの啓蒙的な社会が、医療の問題では自分たちを合理的だとみなしながら、同時に体系的な盲点を温存している習慣だ。エビデンスに基づく医療ほど近代的に見えるものはない。そして、どれほど選択的にエビデンスが生産され、重み付けされているかを、これほどはっきり示すものもほとんどない。子宮内膜症の例がこれほど強いのは、抽象を打ち破るからだ。およそ10人に1人の女性が影響を受けているにもかかわらず、診断がつくまでにしばしば何年もかかる。データによって異なるが、平均的な遅れはおよそ7から10年とされる。この文を一度静かに口にしてみれば、その苛烈さがわかるだろう。頻度が高く、痛みを伴い、生活に支障をきたす病気が、何年にもわたって遅れて認識されているのだ。7から10年というのは、他は完璧に機能しているシステムの残念な副作用ではない。それは女性の苦しみが別様に位置づけられていることを示すサインだ。痛みが矮小化されている。正常ではない症状が普通として扱われている。医療のルーティンや研究の優先順位が実はそれほど中立ではないことを示している。男性の体が暗黙の標準とされると、女性の体はあまりに早く逸脱、特例、ややこしいバリエーションとして現れる。まさにそこに露骨な差別よりもしばしば見えにくく、それゆえにこそ強力な構造的な格下げの人形態がある。私はこのテーマをエキゾチックな付録として扱いたくない。これは中心に置かれるべきだ。なぜなら、女性を日常で十分に守らず、制度の中で十分に代表せず、医療システムの中で十分に研究しない社会は、自分たちが平等の問題を概ね解決したと本気で信じることはできないからだ。最も残酷な現実チェックは、閉ざされた扉の向こうで始まる。恐怖、権力、構造的な遅さというテーマに、どれほど私が心を奪われていても、これらすべての議論の最も固い地盤は暴力だ。それも象徴としてではなく、体と命への現実の脅威として。家庭内暴力の被害者の大半が女性であるという事実だけでも、すでに衝撃的だ。パートナー間暴力では、女性の割合が特に高い。これらの数字の背後にあるのは、抽象的な歪みではない。具体的な傷つけ、屈辱、支配、脅し、依存、そして場合によっては殺害だ。私を撃つのは、暴力そのものだけではない。知っていながら何もしないという、恥知らずな同時性でもある。多くの事件が決して通報されないことを私たちは知っている。恥、恐怖、経済的依存、感情的なもつれが通報を難しくしていることを知っている。シェルターが不足していることを知っている。そして女性シェルターでさえ、運営や資金のあり方によっては、被害女性が自分のポケットから保護費用を一部負担しなければならない場合があることも知っている。これを政治的失敗より穏やかな言葉で表現するのは難しい。暴力的な関係から抜け出すよう女性に言いながら、保護施設が無料でアクセスしやすく十分な数が確保されていることを確実にしない社会は、実のところ二つの声で話している。一方では暴力を非難し、他方ではそのコストを被害者の背中に乗せて計算している。この地点で私にとってあらゆる居心地の良い世界女性デーのレトリックは終わる。もはや啓発だけの問題ではない。インフラ、優先順位、本気度の問題だ。女性の4人に1人が女性シェルターでの自分の場所を全額、または一部自費で払わなければならないという分は、難題の小ネタではない。豊かな国におけるスキャンダルだ。進歩は現実だが、それでも足りない。私は進歩を過小評価したくない。それは安易だし、不正確でもある。世界的なジェンダーギャップが測定可能な形で縮まり、その予測が以前のさらに長い期間から改善されたのなら、それは何でもないわけではない。まるで何も動いていないかのように書くのは愚かだろう。 私はチャットの中で、以前の年からもっと高い推計を覚えていると、123年という数字は、ほとんど改善のように感じられると書いた。この文は半分は苦く、半分は正直だった。そう、以前よりはマシだ。だがまさにそこに罠がある。進歩が常によりひどかった昨日との比較だけで、安心感をもたらすようになってはいけない。123年という数字は、やる気を起こさせるものではない。社会的な是正の遅さに対する告発だ。これは、複数の世代が、平等という自らの理念を絶えず唱えながら、実際にはスローモーションでしか実現しない世界に生きることを意味する。おそらくこれは、近代社会の根本的な問題の一つですらあるのかもしれない。彼らは、動きと妥当性を取り違える。何かが完全に停止していないというだけで、忍耐と冷静さが突然美徳とされる。だが、このテキストのテーマを並べてみれば、この忍耐がどれほど不愉快なものかすぐにわかる。日常の恐怖、日常化した嫌がらせ、権力ポジションでの過小代表、収入格差、診断の盲点、身近な暴力、不十分な保護システム。これが出発点なら、遅さは慎重さの証ではない。それ自体が問題の一部だ。自分自身の反応について、私が考えていること。この投稿に対して、私が中立的に反応しなかったことは重要だと思う。強いショックが自動的に道徳的に優れているからではない。むしろ、この地点での無関心は、非常に不愉快な形で多くを物語るからだ。私を打ったのは、女性が経験していることだけではない。自分の自発的な選択が、自分について何を語っているのか、ということでもある。私は明らかに、最初に制度ではなく、実存から考えた。最初にルールではなく、脅威から。最初にクオータではなく、恐怖から。その後になってようやく、権力、お金、医療システムの問題が続いた。振り返ってみて、これは間違いではなかったと思う。むしろ逆だ。おそらく本気の平等政策は、キャリア曲線だけで不利益を図るのをやめ、自由は安全から始まるという理解に立ち戻るところから始まるのだろう。公共空間、職場、医療システム、親密な私的領域で、女性が男性よりも継続的に高いリスクを負わなければならないのなら、その女性は、まだ不完全に平等な社会に生きているのではない。彼女の自由な、留保吹きで認められている秩序に生きているのだ。男としてこれを書くのは危うい。そしてそうであるべきだ。この視点が価値を持つのは、自分を前面に押し出さず、道徳的な免罪を求めない時だけだ。私は、女性にとっては、自分たちがよく知っている日常を凝縮したに過ぎない投稿を、真剣に受け止めたからといって、褒められたいわけではない。だが、男性がこの議論の中で別の話し方を公に学ぶことは必要だと思う。より自己中心的でなく、より防御的でなく、より包囲術的でなく、より免罪にこだわらない話し方を。おそらく最も重要な一歩は、男性がより早く意見を持つことではない。最も重要なのは、女性の現実を最悪のカテゴリーで爆発した時にだけ、ようやく引き受けるのではなく、そうなる前から引き受けることだ。娘たちに対して私が負っているもの、おそらく最も苦い思いは、自分ではなく自分の娘たちに関わるものだ。もっと一般的に言えば、娘という存在全般に、男として、多くの女性が男性に関して、決して本当に恐怖から自由に動けないことを理解するだけでも、十分に不愉快だ。そこからさらに、女の子をまさにこの現実に備えさせなければならないという、冷静な結論を引き出すのは、なおさらきつい。ヒステリーからではない。悲観主義からでもない。この考えを本当に自分に引き寄せてみると、耐え難い。文明社会の目標は本来、親が娘を、男性の境界侵犯、男性の予測不能性、男性の権力格差に備えさせる必要がない状態であるべきだからだ。それをしなければならないのなら、それは特別に賢い教育の証ではない。社会にとっての恥だ。それでも、見て見ぬふりはより悪い選択だ。良い教育が構想的な問題を解決できるふりをしたくはない。だが、優しく言い回した世界女性デーのメッセージが、日常の冷徹さに翻訳されない限り、何の価値もないふりもしたくない。娘を強くするということは、残念ながら、彼女に自分に自明に優しくはない世界を読み解くことを教えるということでもある。この考えが私をこれほど攻撃するのは、私が特別に繊細だからの証拠ではない。むしろ、男性がこの視点を中心に据えずに済んできた時間の長さの証拠だ。 世界女性デーは本気で受け止めるなら儀式ではない。私はこの2026年の世界女性デーをいくつか予想通りの立場を確認するための機会として経験したわけではない。道徳的な義務行事として経験したわけでもない。むしろ、社会の歪みは、それを別々の章として考えるのをやめた時に、最もはっきり見えてくる、ということを思い出させる日として経験した。男性への恐怖は、権力の問題と切り離せない。権力はお金の問題と切り離せない。お金は依存の問題と切り離せない。依存は暴力の問題と切り離せない。暴力は不十分な保護の問題と切り離せない。そしてこれらすべては、女性の経験を特別で主観的で残念なものとして扱い、それを社会の質を測る基準としてではなく、周辺的なものとして扱う文化的習慣と切り離せない。だからこそ、進歩が測定可能になったからといって、それを祝うだけでは足りない。進歩が信頼に足るのは、その深刻さをぼかさない時だけだ。女性リーダーが3分の1という数字を成功物語に仕立て上げない時、数パーセントの賃金接近からもう片付いたという幻想を導き出さない時、123年という改善された世界的予測から義務なき希望のようなものを抽出しない時だ。この日から私が持ち帰るのは何よりも一つのシフトだ。自分をまともだと思うかどうかという問いから、まともさが社会的に何を要求するのかという問いへのシフト。そしてその答えは不快なほど単純だ。相性化しない、逃げない、相対化しない、後の世代に先送りしない。